Hello, everyone.
バイリンガリオでは、兄弟博士のナオトと、東大大学院生の
キアヌが、
英語を交えて科学ニュースをお届けします。日本とアメリカにバックグラウンドを持つ二人が、最新の科学情報をお伝えしているので、英語の勉強にもなるし、最新の科学ニュースも学べるお得な番組となっています。ぜひ一度バイリンガリオを聞いてみてください。
See you in the podcast!
難しそうな宇宙の話をおばあちゃんでもわかるぐらい噛み砕いてお届けする佐々木亮の宇宙話。天文学で博士号を取得した私が1日10分宇宙タイムをスローガンに最新の宇宙ニュースをポッドキャストで毎日更新中です。これからの時代に取り残されないように宇宙の最前線で活躍する方々も登場する佐々木亮の宇宙話で毎日の宇宙習慣を作ってみませんか？ぜひ聞いてみてください。
もっこもこパレード、
黒のフルスモのハイエース乗ってるやつ9割ヤバい説、青春アルデドオーデドラ。我ながら大阪弁黒のフルスモのハイエース乗ってるやつ9割ヤバい説、黒のフルスモのハイエース、フルスモ
って何、フルスモ、あ、フルスモークね、はいはいはいはいはい、
ていうか10割でしょ、こんなもん9割じゃなくてていうかなんか僕はやっぱ見た目を派手にしてるんでよくこう食事されへんのかとか思われるんですけど、
はいはいはいはい、
人は実は派手にすると全然食事されなくて、で警察が職質する案件というのは全身黒い服フードかぶってるハイエースって並んだらとりあえず職質らしいだからハイエースっていうのはドラ1あるんですよ。
なるほど。
単体では分からへんけど
ハイエースって昔からあるね、
まあ、一番でかい普通の乗用車っていうか普通免許。
ああそうなんや。
だ車用車とかでも使う人多いからさ、
まあまあまあまあ便利よね、大きいと
けど燃費が悪いんで、
うん、
僕もだから昔ノア乗ってる時に車買いに行って7人以上乗れるどこにでもある車くださいって言ったら、ハイエースかノアですねって言われて、燃費どっちがいいですかって言ったらノアですねって言うから、じゃあそれくださいって言う。
ノア良かったな。
ちょっと燃費悪いやっぱり。
今まで乗った車で気に入ってるのどれなんっけ今
日。僕けど今乗ってるラフェスタって車、さすがに名前覚えてないけど、はだって一回白いの乗ってたけど廃車にして今違う色わざわざ買ってるぐらいだから、
へ
ー、あの奥、いやそれが嫌なんかさ、縦に長くて背高すぎなくて、中はゆったりめで、でいうだからそのもろいわゆるワンボックスワンボックスみたいなんじゃなくて、やけど広いみたいなんで、
でステーションワゴンや、
そうでこれあ父がよ好んで選ぶ形と。
いやいや、まあ、そうやな。
うちの父親がね、好きなんか、そういうタイプの。
何やっけ、カペラカーゴ
とか、ね、
乗ってたな。昔。
ジェミニワゴン、
ジェミニは、普通の、そう、乗用車やろ、うん、で、その後はあれや。デリカじゃない。デリカ、
あ、なんか
デリカ版ワイド。
いや、そういうのが好きやね。
まあまあ、やっぱ、
ね。今はシャトルっての乗ってんやな。
ああ、そうなんかな。なんか
高級車があんま興味ないみたいで。
まあまあまあ。基本的に後ろに、荷物乗せてどっか行って、なんなら最終的には最悪寝れるみたいな。
いや、僕も全く同じ発想やね。ねえへんねんけどな、その車中泊好きじゃなくて、エンジン切るからやっぱ暑いし、かといってドアとか開けとくとやっぱちょっと防犯的にも気になるし。
まあまあ確かにね。
して結局疲れるから、まあたまにするけど、やっぱ車中泊前提で動くのあんま好きじゃない。
まあ、 季節が良ければって感じだね。
うん、でまあ宿に泊まるのも楽しいし、風呂入りたいからさ、風呂が好きなんでね。いやけどだそのラフェスタは2回連続買ってるぐらいで気に入ってて、でも3日前修理もしたとこで、乗ろうとしてんのまだって思って、自分で。
ああ、なるほど。
あと3年ぐらい飲んじゃう。それでも3年ないけど。
この間久しぶりに自転車壊した、そういえば。
あ、僕の。
あ、いやいや、そっちじゃなくて、もう一台の。
壊す。
妻の使い古しを僕が通勤に使ってた、クロスバイクっていうのかな。
だ
から
、
に、うん。すごいもういろいろ不運が重なって、傘を巻き込んで、で、なんかブレーキ壊れたと思ってチャリア持っていたら、これフロントフォークっていうタイヤを支える、もう軸自体が曲がってるからこれは治んないですねって話になって。
ああ、じゃあ廃車に。
それはだから廃車ですね。
どうすんの、買うの。
いや、今だからとりあえず君からもらったままチャリで通ってるから。
チャリンコーけど買うべきとは思うけどね。
まあまあ、でもどっかのタイミングで買おうかなと。
こないだその知り合いに、いわゆる電動チャリンコの。
はいはいはいはい。
で、僕は電動チャリンコは自分だけで禁止してたんやけど。
はあ、はあ、
ちょっと買おうかなって今思ってたんやけど。
へぇ。
で、それの、特にウーバーとかやる、始める子やったから。
はいはいはい。
電動チャリンコでもなんか一個、その、坂道とか降りるときに充電するやつがあるね。
あるやろね。
そう。で、
昔は大体そうやったんじゃんかな。今はでもまあ確かに充電器が良くなったから。そうそうそう。
で、充電機能もあるし、で、それはリアにもついてんねんて。
うん。
エンジンっていうか電気が。
なあ、モーターがね。
めちゃくちゃ楽で。
へ
え。1こいだら9ぐらいすんもん。
あ、うんうん。
だからまあ、そこまでいいのじゃなくて、やっぱそれやると遠くまで行く気すんなと思って。
ああ、まあまあまあ。
で、僕は昔運動不足が過ぎるから、電動チャリンコ禁止施設やったんやけど。
はいはいはい。
今や趣味水泳の僕なんで、いいかな。
せっかく水泳の運動量乗っかってきたのに。
いやけど遠くまで行く気はすると思ってる。
ああ、
そのチャリンコだったら、
まあね。いや、なんかでも個人的に見てて思うのは、充電めんどくせえなってやっぱ思うんよ。
思う、それは思う。
だから、うーん、それがマイナスなんやな、すごく。
それはめっちゃ思うよ。
うん、だからアナログの強みみたいな、うん、やっぱ。
で、結局その集合住宅的なところでさ、
うん、
チャリンコ置き場で充電したらパクられたりするしさ。
まあまあまあまあまあ。
って考えると、まあ確かにねと思うけど。
まあそりゃそうやな。
いや、でもちょっとありやなって。まあけど電気ついてなくてもいいチャリンコは乗ったらいいんじゃない。
ああ、まあまあね、そうそう、それはまあ考えてはいるけど、なんかね、ちょうど前輪も後輪もタイヤもチューブも変えた瞬間に壊れたわけよ。だからさすがに、まあ別によくあるサイズやし、タイヤは、
うん、
だからまあ使い回しできるチャリ買うかみたいな。
まあ、なるほどね。
気持ちはちょっとある。
まあけど、まあそうやな。まあけど、お金っていうのはこういう時に、やっぱそのコスパでも動く年齢じゃないなと思ってる。
あ、まあそれはそうね。あとなんかね、自転車通勤でも、まあまあ交通費出るんですよ、うちの会社は。
ああ。
なんか、どんぐらいかな。結構、月3000、4000ぐらいは出たんじゃないかな。
あ、一応出んねや。
出んねん出んねん。だから、年間で言うと、まあ1台買えるぐらいなんですよ。
あ、確かに。
全然。
まあむしろそれダイヤでって話。
まあそうそうそう。
向こうからすりゃ。
向こうからしたら自転車は消耗するでしょって。まあ。
だからまあ、だから年間5万ぐらい使えるわけもんな。
まあそうそうそう。
それはいいな。
距離依存もあるんかもな。うち、だから結構長い距離、自転車で行ってるから。
そうね。5駅分ぐらい。
そうそうそう。だからそれもあると思うけど。っていうのがあって、まあでもちょっと自転車潰してさすがにちょっとへこみましたね。
まあけど、
でも修理、確かに毎日乗ってると修理で結構お金かかんのよな、なんだかんだ。
まあだからそれがメンテナンスしやすいチャリンコっていう選び方もありちゃう。
まあありかもしれん、うん、うん。まあ新品ここらでガッと買っといたら壊れにくいなっていうのはあるけどね、やっぱ、
うん、やっぱり一番通いやすいところで買う方がいい気がするけどな。
まあそれはそうですね。まあということでね、まあ、自転車買おうっていう楽しみがね、また
でやっぱそのさっき言いかけたそのコスパとかじゃなくて実用じゃなくて、まあ、時代はさ、情報はもうただの時代になってるからさ映画とかも、
はい、
見たいからお金払うじゃなくて 面白いからお金払おうとか、好きやからお金払う時代とか思ってて、はいはいはい、で僕らやってる展覧サロンとかイベント配信まさにそれで、
はいはいはい、
見れる権利じゃなくて、みんな見て面白かったらよかったらお願いしますのスタンスに徐々に移してて、
へ
で、だからやっぱりモチベーションを買うなに金を払う時代かと今思ってるの僕は。
まあまあまあまあ、パトロンね。
うん。で、まあ何でも自分、チャリンコでも、乗りたいチャリンコを買うべきと僕もね。
うんうんうん。
で、これ何の話をしようとしてるかというと、僕、はい、先週、高い枕買ったんですよ。
はいはいはいはい、はい。
唐突に。
は
あ、今では、結構僕、枕が結構こだわりが強いっていうか、寝れへん時寝れへんくて。
は
あ、
そうね。
最近はもう無呼吸じゃないんやけど、
はい、
無呼吸症候群やった時期があって、で、枕がある、高すぎると息止まんねん、あれ。
でも高すぎる枕好きやん、お前。
そうやね。首くるし、高すぎる好きやって。で、この1年ぐらいは、ニトリの、めっちゃでかい、なんちったらいいかな。こう、枕っていうかもうでかいクッションぐらいある、座布団2枚ぐらいの。
はあはあはあ、
の、肩口から枕になってて、
はいはいはいはい、
で、3段階ぐらい。緩い傾斜、ちょい傾斜、緩やかな傾斜みたいになってる。3山ぐらいになってて、首の下にこう、押さえて、
はあはあはあ、
で、肩口からあるから楽ですよみたいなのを使ってたけど、はあはあ、最初よかったけど、やっぱな下手ってきて、なんか、ちょっと違うなみたいな、
はあはあは
あ、なってて。で、この間枕を、暇やったんで、ちょっと買いに行って、
うん、
行ったらなんか、最初はニトリ行こうかと思ったんやけど、なんとなく普通のイオンの枕コーナー見に行ったら、横に自分枕があって、
うん、
あ、一回見ようと思って、
うんうん、
で、自分枕のコーナーって要はオーダーメイドで作ってくれる枕なんですよ、はいはいはい。で、オーダーメイドやっぱ一応高くて、最低15,000、
うん、
1万、
うん。
で、途中でメンテナンスしてもらえたら15,000、35,000とかやね、枕やのに、
うんうんうん。
で、一番安いのは一応3,000ぐらいかなって。
うんうんうん、
で、相談したら、一応、オーダーメイドじゃないけど、自分で中身詰め替えれたり、
うんうんうん、
2つたり削ったりできて、調整しやすくて、一番定番のやつがこれですっていうのが15,800円か。案外安いんですよ。うん、
あ、5,800円、
ね。5,800円。で、それの大柄用の横幅がでかくて、寝返りした時も、足りるやつが1万円で、
はいはいはい、まあ、
それを買った、
はいはい。なるほど。
けど、めっちゃ良くて。
へぇ。
で、なんか行って、枕今までどういうのを使いでって言うから、いや、なんかいろいろ試してる、10年ぐらい買い替えたりしてるんですけど、みたいな。あ、枕難民さんですね、みたいな。よくある。大体難民さんうち最後これで収まりますよ、みたいな言われて。
へ、
収まりそうな。
あ、そうか。うん、おぉ、うん。それいいですね。
あのね、こう、左右だけちょっと高いね。
あ、
もう耳の横ら辺が高くて、
はあはあはあ、
頭の後ろのとこはちょっとくぼんでて、こうスポッとはまる感じやね、うんうん、
はいはいはい。
で、なんで高いかっていうと、高くて硬いんやけど、寝返り打った時に、こう、肩がうまくスッて収まるようになってて、
はいはいはい、
寝返り打ったら、その分の高さで頭がちゃんと安定するし、
はいはいはい、
っていう枕やねんや。
なるほどね。
まあ、つってもめちゃくちゃ寝相悪いからあれないけど、けどそれになってから僕は随分今、いい生活、クオリティオブライフ、が上がってるなっていう。
まあまあまあまあまあまあ、まあ。
え、クオリティオブライフ
合ってますよ。
合ってる。
QOL。はい。
ね。を質を上げたなと。
ああ。
だからそういうチャリンコとか金かけるべきじゃないかなと思います。
まあね。まあチャリ結構気に入ってたんですよ、実は。
あ、それよ。
ああ、そうそう。やっぱロックダウン変速ちゃうな、みたいな。
ああ。
結構ね、やっぱ通勤中に坂もあるし。
坂
も
ね。
うん。だから、やっぱ坂を攻略してここは加速できるみたいなのがメリハリが分かってくると変速あるとないとでだいぶ違うよな。
まあ特に緩やかな坂やから、
うん、
そこまで急じゃない。確かに段差、段、そのギアだけ変えたらなんとか乗り切れそうな。
あ、まあまあそうですね。
いやもうな、
だからまあそんな感じで、まあ自転車はちょっととりあえずママチャリ乗ってるけど、まあちょっと変速は欲しいなと思って、ね、ママチャリ変速ないんでね。
あるやつもあんで。
あ、まあ、あるある。あるけど。
まあけど、3から5万ぐらいのチャリンコがいいやつか。
まあまあまあ。
高すぎず、安すぎず。
まあまあまあまあまあまあまあ。取られた時ムカつくっていうのがあってさ。高いの。
まあ、めちゃくちゃムカつくよ、ね。
そうそう。あれがちょっと怖い。今までも何回かはやっぱり取られてるから。
取られやすい地区に住んでるからね。
せやねん。それはすごい思う。
案外取られへんのけ、僕は。はい。質問いきます。はい、
あ、先に。行きましょうか。
あ、 777回スペシャルの話を、
はいはいはいはい、はい、
しようと思うんですけど、そうですね、この放送が今回の分が配信されたら、
はい、たらもう締め切り
受付終了なんで、今これを聞いてる頃には受付が終了された
されてますね、はい、
ということになって、結構たくさんのご感想、
意外とね、はい、
ご応募いただきまして、あの全部読んでますんで嬉しいんですけど、
はい、あの今回感想ね書いてくれた人がほとんどで、非常に読み応えのある感想をもらって、
ね、なんかね、まあ、素直に感想嬉しい、
嬉しい
ですね、
うん
うん、でそれの、どういう感想をいただいたか発表を、
うん、
来週の時にでもしようかなと。
まあそうっすね、
やっぱ褒められてるアピールしていかんと。
いやし、まあなんていうの、感想を読むことによって、あ、感想をじゃあ読んでるんやったら送ろうかっていう人も現れるかなと思って。
確かに。
とか、あと共感があるんじゃないかなと思って、我々がどう思ってるか以上に聞いてる人でこう思ってる人がいますよっていうのは、うん、意外となんか僕らと感想違ったりするんでね、
まあ、どういう人がどういうテンションで聞いてるかが興味はあるからな、
まあ、だからまあ面白いかなと思うんで、うん、まあ差し支えのない範囲でね
発表させてもらえればと、
紹介していこうかなと思ってます。
で、景品の発想もちょ
っ
と
景品っていうか、まあ、うん、
検証の
そうです、ね、
発想も何を送るかもちょっと今軽く打ち合わせしてるんで、
そうですね、
あのまたお知らせしたいと思います。
あのまあ結局結構多いんでもらった数が、うん、だから全員に何か送るっていうのは、まあ参加賞的には送れるかもしれないですけど、そうじゃないのはまあ多分特定の人にしか送れないんですよ。
そうですね、
まあそれは反抽選みたいな感じでやるんで、うん、まあ何をもらったとかは特に SNS とかで言っていただかなくても大丈夫です。はい、あの、その、もらってるもんみんな違うかもしれないんでね。
そうですね。
はい、
来たってことだけ言ってくれるぐらいで。
まあ、来たやったぐらいでいいです。
感想言ってくれる方が嬉しいかも、
ね。はい。
確かに。まあ、よかったら。
はい。
お待ちください。
はい。まあ、そうですね。ということで、質問行きましょうか。ね、今週はチョキヤさんからの質問ですね。
毎度大きにコーヒーのね。
はい。
コーヒーを今僕ら飲みながらやってるんですけど、
そうですね、
大きにコーヒー、毎度じゃない、大きにコーヒーっ
ていう、大きにコーヒーか、
うん、大阪ではそのもうネーミングライツででかいホールの名前買ったりするぐらい成功してる、まあゲストハウスやねんな、確か元
あかなんかな、
元々ゲストハウスのホテルで、ホテルの朝食用の食堂作らんとあかんねんけど、
はいはい、
それやったら朝食の時間以外動けへんから、空いてる時間は1階で喫茶にしようみたいな発想の、
うんうんうん、
でやってんやけど、大きにコーヒーってコーヒーがメインに聞こえるけど、ミックスジュースが100円で飲めるいい店なんですけど、
うんうん、
初めて僕コーヒー飲んだんやけど、
はい、
まあまあやな
まあ普通でも全然悪いとこはないです逆にな
んかそうやな、
まあ最近でもコンビニでもね飲めるようになってきたし、
うん、
まあ好きなコーヒーが選びやすい世界には乗ってきたなと思いますけど、
そうですね、ミックスジュースはすげえ好きやな僕、ここは
まあね、ミックスジュースって意外とそんなパッて飲めないですからね。
しかも安くいいっていうのがでかいよね。
うん。はい、大阪にね、お越しの際はぜひ。
はい。
はい。チョッキ屋さんからの質問です。ブッチョさん、アニオイハセさん、こんにちは。いつも科学を分かりやすく解説していただきありがとうございます。
ありがとうございます。こちらこそ。
質問です。昨年、ベイルートで大爆笑が起き、大爆笑じゃないな、これはきっと。大爆発やな。大爆笑が起き、その衝撃波で大きな被害が出ました。
うん。
爆発そのものもすごいですが、衝撃波が何なのかがよくわかりません。衝撃波とは何なのか、どうか教えてアルデヒドっていうね。真面目な質問。
それ結構、割と簡単に解決できる。
あ、可能性ありますね。はい。
僕は知ってまして。
はい。
だ爆発とは何ぞやという話。
ああ、昔あったやつね。
そう。
はい。
で、爆発っていうのは、要は、なんか火薬とかも燃やすと、
はいはいはい。
あの、固体が一気に、大量の気体になると。
ああ、まあ、はい、はい。
で、爆発的に膨張すると。
はい。
膨れ上がると。
はい。
で、それが、急激に膨れ上がることを爆発と呼ぶと。
はい。
で、それで急激に膨れ上がった時に、その、周りのものとか、中のものとかが、周りに拡散したり、炎が拡散したり、するのが爆発なんだけど、
うん、うん。
だ空気がすぐ、ふわって一気に広がるから、
うん。
その、爆発の時に、その、音とか空気っていうのも、空気も当然広がってるから、う
ん、
その広がってる空気が衝撃波、
はいはいはい、 ああ。まあ、惜しい。
正解でいいんじゃない？
ですけどね。あの、大事な要素はいくつも入ってますね。
ああ。
はい。あの、まあ、衝撃波。英語で言うとショックウェーブですけど。
うん、
はい。で、
音撃波はソニックウェーブ。
音撃波、音撃波。
音小波。
ソニックウェーブ。あ、でもまあソニックウェーブも衝撃波
の一種
ですけどね。うん、はい。で、超音波か、ソニックウェーブ。
ああ、あんな。
うん。で、
超音波？
あ、超音波じゃないな。まあいいや。
音の壁みたいなやつ。
そうです、そうです。で、まあ、ソニックウェーブっていうのは、音速を超えた物体から出る衝撃波のことなんです。
はいはい。
はい。で、衝撃波っていうのは、まあ、実は概念的にはもうちょっと大きいんですけど、うん、まあ、基本的には今回は爆発の話なんで、ソニックウェーブの話を、まあ、するわけなんですよ。
はい、ああ、はい。ソニックウェーブ。ショックウェーブ。
はい、ショックウェーブっていうのは、だからもっと大きい概念で。
あ、なるほど。
その、まあ、爆発とかで出るものっていうのは、まあ、ソニックウェーブに該当するものなんですけど、うんうんうん、で、まず音速っていう概念が何なんだって話なんですよ。
は
で、まあ普通に暮らしてると、非常に速く、その空気を伝わっていく何かっていうものは、空気の振動なんですね。
はいはい。
だからまあ僕が喋ってて、君に届くまでの間に、実はこうちょっと時間がかかってるわけですよ。
で、それ実はこの2人の間の空気が振動して伝わってる。
そう。で、それが、秒速360メートルぐらいだったっけ、うん、なんか、うん、340メートルか。なんか、そういうのありますよね。で、それぐらいの速度で、音っていうのは伝わってるんですけど、これは音の速度ではなくて、
うん、
空気の振動の速度なんですよ。だから空気で決まってるんですよ。
はいはいはい。だからより速いやつやったら、もっと速く伝わることも
ある。あ、そうですね。
この地球上では一般的に340メートルぐらいと。
空気中ではという言い方が正解ですね。うん、で、なんか例えば水中とかだともっと伝わるわけです。
あ、水中の方が速い。
水中の方が速いですよ。音が伝わる速度自体は。
あ、そうなんや。
そうです。ただだから、まあ、減衰とか音がね、消えたりとかすることもあるし、うん、あとまあ、水中を遠くまで伝わるっていう体験ってなかなかできないじゃないですか。
はいはい
はい。1キロの海以外、海やとまあうるさいし。
他の音があるからね。
そうそうそうそう。うん、海以外のとこで、じゃあ、例えば1キロ先で何秒かかるかって実験なんて、普通はできないですよね。
うんうん
うん、だから、まあ、そういうのは知られてないんですけど、まあ、音速っていうのが、ある程度の有限の速度で伝わってるっていうのは皆さん知ってますよ。うん、
はいはい、
で、それは空気を振動させる、空気の振動が伝わる速度なんですよ。
はいはい、
じゃあ、それよりも、物体が速く動いたらどうなるのかっていう話。
あー、なるほど。音速より速く。
音速より速く物が動いたら、音を出すものがね、
はいはい、
動いたら、音が後からついてくるみたいなことが起きるじゃないかって話になるわけですよ。
だから、音速より速く移動してる人がおならをこいても、
はい。
プーって音をより先にその人が通り過ぎると。
そうですね。
で、通り過ぎた後にプーって聞こえてから、さらに遅れて匂いも来るみたいな。
とか、本人には例えば、じゃあどう聞こえてるのかとか、
はいはいはい。
みたいな話とかになるじゃないですか。っていうのが、まあ、いろいろ疑問点が当然あるんですが、はいはい、実はですね、それは自分という、まあ、声やった声を発した人から、
うん、
その、前に340メートルパワー秒、秒あたり340メートルの速度で前に声飛びますよね。うん、
はいはいはい。
で、それをじゃあ330メートルで走ってたら、ちょっと前を走っていくけど、
うん、
340とか341とかで、じゃあ自分が走ったとしたら、うん、音にぶつかるじゃないですか。
自分の声を抜き去ると。
はい。
はいはい。
で、それは音の壁って言って、実は本当に音の壁はあるんです。
うん。
音速機とか、まあ飛行機で、速いやつね。
YouTube で多分出たら出るよね。
あ、出るんじゃない、
うん、
はい。だから、うん、飛んでる時の騒音が、固まった騒音っていうのが、
うん、
音速に達した時に、抜けるんですよね。
はいはいはい。
だ今まで自分が出した音の集合体にぶつかっていった。
あーって言ってたのをどんどん近づいていくから、
あの塊がいっぱいあるわけですよね、うん、目の前に。で、そのあの塊を突き抜けたら、今度静かな世界が広がってるわけです。
はいはいはい、
自分が出した騒音が聞こえなくなるから。はいはいはい、っていうのは、まあ音の壁っていうのがあって、うん、まあそういうふうに、音っていう空気の振動っていうのは、まず残ってて、それは波としてあるんですけど、
はいはい、
で、爆発ですよ。 で、爆発は君が言ったみたいに、一つは合ってんねんだから。で、気体を発生して体積がむっちゃ増えるっていうのと、
うん、
プラス熱がむっちゃ出るんですよね。
ああ、なるほど。
で、今度この熱でさらに空気の膨張が早くなるわけです。
ああ、なるほど。
熱で体積増えるから。
うんうん。
で、自分で出したたくさんのガスをさらに自分が出した熱でもっと、
増やす。
膨張を増やす、膨張速度を上げるっていうことをすると、爆発の時の空気が膨らむ速度っていうのが音速を超えるんですよ。
ああ、なるほど。
はい。で、そうなると何が起きるかっていうと、その爆発による、その空気の圧縮された波、圧縮波っていうのが、音より先に届くんですよね。
あ、まず。
あ、はい、はい。で、それが衝撃波です。
じゃあ、
音のない衝撃が先に来るんですよ。
340やから、だいたい1キロ3秒ぐらいで届くわけや。
音速やったらね、でもそれより速いから。
だから、爆発する、1キロ先におる人は、ここで爆発した瞬間の音は3秒後に聞くんやけど、
はいはい、
それより早い1秒後とかで一旦、ブワッってのが来てから、
そうそうそうそう。
ブワッってのが来てから、ドーンって音が聞こえてから、ゆっくり熱い煙とかもさらに来るみたいな。
ああ、そうですね。だから衝撃波っていうのは、そういう、まず空気の圧縮、圧縮された空気の層が移動してくる速度。っていうのもあるし、あと熱もあるんですよね。で熱も同じように伝わる速度っていうのがあって、そういう風に空気の膨張が入ると、熱も当然同時に追っかけてくるんで、うん、熱も運んできてしまうから、だから熱の波も来るんですよね。
自分が出そうと超えるってすごいよな。
言ってることは多分ちょっとよくわかんない。
アホーって言ってバーって言って向こうでついたらアホーって自分の声聞こえるもんな。
まあまあまあまあまあまあ。あれですよ、自分が押した新幹線を先に新幹線を追い越して止めるみたいな。
みたいなこと
やつですよ。
確かに。
みたいなのが、まあできるっていうか、起きるんですけど、だから、いわゆる爆発音っていうのと爆発の温度っていうのと爆発の衝撃っていうのは、違うタイミングで来るので、う
ん。で、思ってるタイミングと割と逆ってことね。
まあ逆っていうか、まあそうですね、
うん。
で、爆発の、で、それはだから爆発の威力によるんですよ。
うん、
で、爆薬っていうのは、その、発するエネルギーと、機体の増え方みたいなのを最大限にするように作ってるのが爆薬なんで、はいはい、で爆薬っていうのはまあ怖いというか、あの衝撃波がすごいわけです。
なるほどね。
でどっちかっていうと、その熱で壊すっていうよりはやっぱり衝撃波で壊すっていう壊し方もあるんでね、
うんうん、
はい。
まあだから飛行機なんかも音速超えると、その音速の壁が結構超えるときに衝撃があるから、
はいはい、
だからそれに耐える機体の強度がないと、
うん、
音速マッハを超える戦闘機は作られ
へん、ね。ああ、まあそうですね。だから、コンコルドはこう先っぽがとんがってたりとか。
うん、だからそこから一気に金が高くなるの、はい、そういう理由っていう。
まあまあそうです。あとね、燃費がめっちゃ悪いんですって。
へ、
やっぱ、早すぎると。抵抗がすごいから。
ああ、なるほど。
はい。
まあそらそうやでな。
コンコルドって、だからもう今飛んでないんですよね。
あ、ほんまに？
そうそう、飛んでないですよ。もう何年というか、もう結構前やな。結構前にやめたんじゃないかな、運行。昔は定期運行してたんですけど。
へー。じゃあ、コンコルドに乗ったら音速超えれたんやな。
そうですね。
ドンってやったやん。
ドンって言うっていう話があるけどな。実際体感したことはないけど。
乗ってみたいな、そう言われると。やっぱエイリアン ETN と呼んでるとさ、やっぱ男に生まれたからに一回、空を飛ばんとって。呼んでる頃にはもう年齢的に、まあまあ、終わってんやけどね、あんなもん。
まあ確かにね。
目割りだけで乗られへんからな。
まあまあ、選ばれし者ですよ。
はい、という。
はい、っていうようなまあ話で。まあ、ベイルートの事故って去年なんですね、まだね。
そっか。
なんですけど、これは結構大惨事でしたね。硝酸アンモニウムっていう、ほんまに爆薬の原料で普通に使うやつに引火したのが運が悪くて。
そのせいで結構衝撃映像みたいだったもん
ね。そうですね、すごかった。200人ぐらい死んでて6000人ぐらい怪我してるんじゃないかな。
仮面ライダークウが思い出せますね。仮面ライダークウがやっぱり敵倒す時の爆発音で街の中でやったらガラスとかが割れるから、
はいはいはいはい、
だからわざわざ敵を最後郊外まで連れて行ってからしか倒せへんっていう謎のリアルさ。今ああいうところが良かったんやけど、
うん、そうですね。話が進んでいて、怪獣が強くなってくると、人間が殺される被害者数がどんどん増えていくっていう。そうそうそう、
災害みたいなもんやったから
ね。あれは良かったですね。はい。っていうようなところで、まあ衝撃波っていうのはまあそういう感じのことですね。だから。
はい。
はい。
答えになってるんじゃないかなと思います。 ちょっと不確定要素ですけど、
はい、
ちょっと大阪で一応平日はイベント動かせるとかになってきたんで、
はいはいはい、
まあ公開収録ぐらいやろうかなと。
あ、そうですね、はい、
あの、
はい、
別にさほど大したことはしませんが、
うん、
あのやってるところに参加してもらえるというぐらいで、
まあね、
まあお時間合えば来てもらいつつみたいな、また告知しますんで、はい、で なんやろうな、こう多分イベントとかも全部地方でできるなんて夏過ぎてからやろね。
なあ、まあもっと先じゃないですか。多分まあなんかワクチンですよね。
ワクチンもけどまんまで遅れる、まあ遅れるよな。
いやいやいや、でもワクチンね、まあ順調っすよ。普通に考えて。今、1日100万人目標でしょ？
うん。
だから1日100万人、
今は20万人ぐらいなんだっけ？
いやいや、もうちょい行ってるな。50、60ぐらいは行ってて、でも、まあ、1日100万人打ってるようになると思います、多分。そんな遠くない間に。で、そうなれば、100日で1億人でしょ？
3 ヶ月か。
だから全国民打つのは200日ちょいだから。
まあ半年も
ってなれば、そうそうそうそう。で、途中でね、集団免疫っていうのができてきて、ほとんど、なんていうの？要はワクチン打ってない人から打ってない人しかかかんないわけですよ。
うんうん、
で、その確率っていうのが減ってくるから。
うんうん、
で、そうなるとワクチンの行き先がなくなって、その人の、まあ、感染拡大がしにくくなるんですよね。
まあ当然そうやな。
うん、だからその状況に、そこそこ早い段階で入ってくると思うんで。
なんか、感覚やけど、少なくとも2乗倍ぐらい変わりちゃうからさ。
はいはいはいはい。まあ、指数関数的に効くっていうやつね。
だから10、ワクチンを半分の人が打ったら2分の1じゃなくて感染率は4倍ぐらい抑えるんじゃないかな。
まあまあ、そういう感じです。
感覚はあるんで。はいはい、そうやな。けどさ、日本結構早かったよね、ワクチン確保は。
確保は早かったけど、まあもっと深刻やった国に当然、世界的に、開発してたわけだから、
うん、
当然情勢が悪いところから治療するべきであって、
確かに。
はい。あの何回も前も言いましたけど、日本っていうのは世界の端っこの端で、しかも他の国と隣接していなくて海に囲まれているとてもラッキーな立地なんですよ。
確かに。
なんでそこに優先的に渡す必要があんねんって話になるわけですね。当たり前なんですけど。
えらい。
そういう、冷静な視点を持った方がいいですね、皆さんね。
まあ、そう思ったけど、確保も結構、去年の今ぐらいに一旦確保しましたみたいな。
あ、そうそうそうですよ。だから、やることはやってるっていうか。
本当にね。
はい、なんていうんですかね。ワクチン確保とか、ワクチンの打つのに関しては、まあ、基本的にはそんな大きなポカはないと思います。うん、ちゃんとやってる。なっていうのが印象かな。
で、開発は自分のところで、そんなやらんと思う。任せる印象やったけど、なんかいざワクチンできた後にさ、韓国と日本はさ、
うん、
注射器これ使ったら4回分で5回打てるでとか6回打てるでみたいなさ、
まあまあ、まあ、
謎スキル出してきたのすごい僕は良かった
。あれはまあまあまあ、日本の、まあ、今までの歴史がそういう薬の認可を遅らせてるんですよね、薬害とかにすごい敏感な国なんで、はいはいはい、だからまあ薬の認可が通せないんですよ日本の場合。
なるほどね。
だからそのこの違いがある。
だから道具。
はい。まあそうです。
っていうことで、皆さん、まあ、遠くない未来と信じて、よろしく。
まあそうっすね。はい。
ぜひ、ステイホームの間にね、過去放送っていうものがね、我々779回分ありますんで。
そうですね。はい。過去放送販売しておりますので。
よかったらぜひ。
ぜひ、はい。
昔の聞いても面白いと評判でございます。
まあでも1話から、ほぼスタイルは変わってない。確かに。基本的に。
そうやな。いや、300話ぐらいからもいよいよ全く変わってない気するな。
まあそうですね。
まあゲストが多い時期があるな
とか。あるなぐらい。
多い時期があるなとか。
まあでも、まあ違う番組って感じには意外となってないような気がする。
そうやな、はい。確かに。
まあっていう感じで。
はい、よかったら聞いてください。はい。お届けしましたのはぶっちかしあげ
と。アニワイ博士でした。
皆様、ボッカ電子です。この曲は食料保存の歴史や技術を褒めたたえる啓蒙ソングです。
あの頃あれがあったらな、発酵貯蔵ネット殺菌冷凍日清計棒、あの頃あれがあったらな、塩漬け燻製アルコール天日の乾燥夢の真空系
あれがあったらな。